お祈りなさいと。結局そのどう祈るかというのは主の祈りと呼ばれる祈りですけども、実はもう主の祈りを本当に心を込めて祈ることができたらな、本当にそれでいいんだなと思わされることを思います。そうは言っても本当にそれでいいとなかなか言えない現状はたくさんあります。ですから本当に祈りについて、悩んでいる方は多いと思います。どう祈ったらいいかわからない、特にこの今の状況、そして個人的な問題、それをどう祈ったらいいのかと思うことは決して少なくはないと思うんです。しかしイエス様はこう言われるんですね。祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。さすがに言葉数が多かった方が祈りは聞かれると思っている人はそんなにいないと思うんです。しかし、いや、どうしたら祈りが聞かれるのかというのをやはり皆さん思っておられることと思うんです。ノルウェーの福音主義神学者が祈りについてこう語っておられます。言葉に出すかどうかは神様にとっては問題ではありません。それは私たちだけの問題なのです。無力な人だけが本当に祈ることができます。無力だから祈る、それをどう祈ったらと、自分が無力でならない、なれない、そこが実は私たちのどう祈ったらいいか以前の問題で、神様の前にどうあるべきなのか、そのままそれが祈りに表される。だからこそ祈るときに言葉数が多ければ聞かれるってもんではないなと、でもじゃあ言葉数をどう縮めようかってまた悩む、それ全てが実は祈り、そうしたいやどう祈っていいか、いやもうなんか短くした方がいい、やでも長くなってしまいます、神様って全部祈りだと。その自分がもうどう祈っていいかわからないし、また祈ってみてもなんかちんぷんかんぷんだしって、もう本当無力ですと。実はそれ全て祈りだと。祈るというのは、神様全部分かっておられるんだ、その神様に意識を向ける。自分もこんなであんなで、自分自身でも自分はどうなったか分からないけど、あ、それも知っておられるんだと安心して、だから本当に祈りに挑むことができるんです。言葉にならないことさえも分かってくださってる、それをいやどういうふうに言葉にしようか、だからこそ言葉に出すかどうかは問題ではない、言葉にならなくてもいいし、なったらなったで自分がそれで、あ、そうなのかと、神様は気づいておられるけど私は気づいてないということを祈って気づくことが、それをいや自分がこうだからだからそれだから問題でって神様に意識を向けるのが祈りなのに、祈りが自分にどんどん意識を向いて、いやこの祈り方ではこんな言葉では、また他人の祈りに心を合わせていても、あの祈りがこうであれ、神様にではない、この地上のことにどんどん縛られていく、祈りの方向と実は反対だ。それに使徒パウロが次のように語っています。ローマ人への手紙の8章の26節27節、新約聖書の243ページ、 243ページローマ人への手紙8章の26節27節御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取り出してくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御胸にかなう取りなしをしてくださるからである。パウロですらどう祈ったらいいかわからないっていうことがあると言うんですね。いやパウロだからこそそうなんだろうと思います。いろんな経験をいろんな場面に遭遇しているパウロです。そのどの場面でもパウロはいや祈ること困りませんでした、そんなことはなかったでしょう。だからこそこれはパウロ自身の体験だろうと思います。本当にどう祈ったらいいかわからない、どう祈ったらいいかわからないけど祈るしかない、もう無力だと。神様私にはどうすることもできません、あともう言葉がない。しかしその時に御霊自らもまた言葉に表せないべきを持って取り出してくださる。ああ私がどうすることもできないのは当たり前だ、でもそれをもうご存知で、そのうめきをも神様は受け取ってくださる。親というものは子供が何が必要か分かってないその時にもちゃんと必要を調べて、これが必要なんだと与えるものです。だから間違った祈りであろうが、またいや何の必要もないと思っていても祈る、求める、神様はあなたにはこれが必要なんだよ。本当に与えてくださるお方です。だから私たちはただただ無力で、だからこそ神様を信頼し、本当に必要を与えてくださるんだ、私たちが何かができるというそのご褒美でではない、愛してくださり子供として受け入れてくださるお方だからこそ、病になった時には癒しを与え、罪人には救いを与え、どうしたらいいかわからないそのものには御霊の取りなしを、祈ることができないものにもまたその取りなしが神様必ず必要を与えてくださる。無力な人だけが本当に祈ることができるんです。それでイエス様は、だからあなた方はこう祈りなさいと言われて、天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、そう祈りの言葉を告げられます。天にいます我らの父よ、遠くかけ離れたところにおられる父上っていう、そういう意味ではありません。この父というのはヘブル語ではアバ、パパというのに近い言葉です。父上ではないんですね。本当に親しみ込めた言葉で、また天っていうのも遠く離れたということではなくて、この地上とは全く別の超越している、超越しているって聞いてもやっぱり私たちからかけ離れたっていう意味のように聞こえますが、そうではない。もう一つの崇められますようにって、崇めるっていうのは直訳すると聖とされますように、性別の聖です。性別の性別っていうのも超越している、私たちとは全く異なる存在です。